この企業に注目、相場の袋紙。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシックネットの提供でお送りします。
ここからは相場の福の神こと藤本信之さんとともにお送りします。藤本さん、こんにちは。
毎度相場の福の神こと藤本でございます。
よろしくお願いいたします。
やはり企業 の事業というのは一本柱だとやっぱりちょっと不安定という形でですね、はいはい、まあ今日も大谷選手タイムリー打ったと2対2になって、これでパドレスと2対2になったという形なんですけど、このいわゆる二刀流の企業やっぱりいいかなと思いますので、今日もですね2つの事業を持つ二刀流の企業をご紹介したいというふうに思います。本日ご紹介させていただきますのが証券コード3937東証プライム上場ユビコムホールディングス代表取締役社長の青木正幸さんにお越しいただいてます。青木社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ユビコムホールディングスは東証プライムに上場しており、現在株価が1418円、1単位14万円少しで買えます。東京メトロの半蔵門駅すぐ近くのですね、千代田区一番町に本社があるフィリピンでのオフショア開発とメディカル関連ソフトウェア開発の2つの事業を行う企業になります。まあ、今ご紹介したように御社2つの事業をするということなんですけど、まずオフショア開発のこのテクノロジーコンサルティング事業、これどんな事業になるんですか？
はい、ありがとうございます。大方もう30年、やっておりましてですね、フィリピンに約1000名のエンジニアがいまして、ほとんどそのプライムで、いわゆる大手メーカ ー、それからあと IBM だ、そういった、SIR のところですね、そこを我々どもの方でオフショア化して、メーカー様のお部屋がどんどんフィリピンの我々の拠点に
できて分室ができてった
り、そうですね、それで、ずっとこうスケールさせていってるようなモデルになっております。
なるほど。
一つはですね、少子高齢化でこの、もう間もなく2028年あたりはもう30万人近いエンジニアが日本いなくなりますもんですから、そこでしっかり受注をしっかり取ってですね、貢献していきたいと、このように考えています。
なるほど。日本ではなかなか採用が難しい IT エンジニア、これがフィリピンにはまだ若い IT 人材がいっぱいいるから、御社には1000人もおられるということですか？
はい、そうなんです。それとあと日本の少子高齢化で、今藤本さんがおっしゃった通りなんですけれども、やはりこう、若いエンジニアがいないということで、実はフィリピン、我々が M&A を実は知ったのが20年前なんですけれども、その20年前の平均年齢が 22.5 歳、で今が24歳まだなってないようなレベルでございますから、20年経っても2歳ほどしか、全体の平均年齢が変わってないっていうことですから、
すごい若い国、
そうなんです。
日本はだいぶ年寄りでありましたからね。
そうですね。そろそろ50の声も聞こえております、
なるほど。で最近ではですね、その日本企業以外に海外企業からの受注も増えている。これどういうことですか？
ありがとうございます。実は、為替の問題等々もありましたけれども、我々エンジニア全員が英語がネイティブなんですね。
フィリピンですからね。
それで、実は今台湾の、皆さんご存知の、これは控えですから言えませんけど、大手企業ともですね、今アライアンスが始まりましたし、今米国においてもですね、今我々どもの方でマーケティング盛んにしておりまして、ジャパンクオリティで、米国支えるということで結構ユニークだということでですね、今受注がどんどん進めていこうと、このように考えております。
特にこの EV 関連とか AI 関係の開発需要、これが日本世界ともに伸びてるってことですか？
そうなんですね。特に米国、それから台湾はご承知の通りの、いろいろそうテクノロジーで進んでおりますし、アメリカの方の EV、これがさらに加速していくだろうということと、まさしく AI ですね。すでに我々もうそれこそ10年ほど前にですね、ディープラーニングコンピューティング、いわゆる今でこそ AI ですけど、そこのエンジニアを相当育てておりましたので、今はマネタイズも進んでいるような形になります。生成AIもそうです。
なるほど。あともう一つの柱であるメディカル関連ソフトウェア開発のメディカル事業では、レセプトの点検ソフトが主力 製品ということなんですけど、まずこのレセプトって何でしたっけ？
はい、ありがとうございます。これは皆さん、これ日本の場合、国民皆保険制度という、ありまして、はい、ドクターの皆様方が、処方をお出しになって、それが点数化されておりますね。で、皆さん薬局に点数を持ったものを、いわゆるファーマシーにお出しになって、お薬をいただくという制度ですけれども、これが正しいかどうかのチェックをやはりしないとですね、違うと厚労省からお金をドクターの方はもらえませんもんですから。
そっか、今例えば僕たちだと3割負担、高齢者だと1割負担しかしてないから7割とか9割っていうのは実は国からお金が来る。
おっしゃる通りです。
くださいというのをあれですよね、くださいという表を出さなきゃいけないということですね。
おっしゃる通り、
請求書みたいなやつを。
それを月末にほとんどのところやられるんですが、我々のは AI を使ったコンピューティングで、リアルチェックでできてしまいますものですから、大変人件費がいらない、そしてすぐに厚労省に出せるということのポイントが一つありまして、おかげさまで今2万1000を超えるですね、ユーザーを誇っておりまして、まだまだこれは伸びていくと思われます。
なるほど。で、この御社のソフトウェアって単独というよりはどちらかというと電子カルテの普及に伴ってですね、御社のソフトウェアの需要が高まる、これどういうことですか？
おっしゃるとおりです。実はもう一つの商品もございまして、このマイティキューブという商品があります。ハイブリッド、これはドクター側の商品でございまして、これリスナーでドクターの皆さんが聞かれてたらそのままの話になりますが、いわゆる処方箋電子カルテに入力します、その時に病名を入れなきゃいけません、でその時に我々 AI で先生この病名ですよねということを複数ご教授申し上げまして、そうだねということをやることと、あと上数ですね、特にご年配の皆様方ありますか、上数を間違うとこれは大変なことになりますし、それをうちの AI でお教えしてですね、これは厚労省で定められている上数はここですよということをお教えしたり、そういったいろんなものが、ドクターサポートして短時間でその労働集約性のモデルができるということ、そういうことですね。
なるほど、で、メディカル事業では次の成長フェーズとして、保険会社向けの AI エンジン提供など開発、これちょっと保険会社向けっていうのはちょっとよくわからないですけど、
そうですね、生命保険様なんですけれども、これも入院されて退院されるときにですね、診断書をお取りになったり、それからいろんなペーパーをですね、保険会社さんにポストインしてお送りするわけですね。それを我々スマートスマートフォンでお持ちのですね、パシパシと撮っていただきますと、次の日に即日入金が入るという、大変これは業界初のものになっておらしくてですね、我々 のメディカルデータエンジンを使って AI 搭載したもののエンジンをご提供、保険会社にさせていただいております。
なるほど。今までだったら紙で来るから人がまたそれを打ち込んでなんかチェックして、で、これ大丈夫だから保険払おうという形になってた。
おっしゃって
ますね。これが本社のやつだとスマホでパシャパシャと撮った写メったやつが来たら、そのまま AIでチェックして、そうするとすぐチェックが終わるからすぐにお金が入ってくる。
おっしゃる通りです。
もう保険会社も人件費かからなくていいし、要は保険に入ってる人もすぐお金振り込まれていいですよね。
いや、これは画期的だと言われておりまして、今大手保険会社もご検討いただいているような状態でございます、
なるほど、御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが、
はい、まず2つございまして、1つはやっぱりメディカル事業ですね。今電子カルテがこれ、マイナポータルでですね、2030年までに医療機関すべてに電子カルテを投入すると、今我々どもの数字もそうなんですけども、マーケットこれから倍膨らむわけですよね。まだ半分しか入っていない。
なるほど。で、まだ紙のカルテがまだまだあるということですね。
いや、もっとたくさんございます、で、それをしなきゃいけない。それはなぜかというとですね、救急搬送された時に、大丈夫ですかというよりも、それをデータを見るとすぐ、検査処方ができますもんですから、そういうものがあったりしますもんですから、そういう形が一つ、もう一つはですね、メディカルまだまだそれ伸びるということですね、あと利益率がおかげさまで、今リカーリングですから 63%、これ多分医療業界ではなかなかないと思いますけれども、大変リカーリングが進んでいること、それからあと今言われましたフィリピンのオフショアですね、こちらについても今どんどん海外も含めて展開していきますもんですから、将来大きく伸びていくと、このような形になっております。
これ医療の DX、今お話聞いてると、これ結構まだね、お医者さんとか事務の方が煩雑になってるところっていうのが、これからなんか先ほどにも電子カルテの話もまだこれから ですよね。
おっしゃってまだ始まったばかりですね。
はい、
はい、そちらの方面は唯一無二でございまして、はい、まあコンペティターも大手2社ありますけども、実は入れてからですね、リプレースと言いまして他社にひっくり返されてよくあります、
はい、
当社リプレース率が実はもう2万1000超えておりますが、はい、0.2% でございますから、ほぼノーリプレースで今
もう入れてもらったところには満足いただいてる
という話になって、喜んでいただいて他社さんのリプレースはほぼない状態でございます。
ありがとうございます。
まあ、最後まとめさせていただきますと、ユビコムホールディングスは IT の人材不足という社会課題に関してフィリピンでの応用開発で解決策を提供するとともに、医療分野の DX 推進にも貢献する独自のビジネスモデルを確立している企業になります。特にメディカル事業ではレセプト点検ソフトを中心に高い市場シェアを獲得し、安定的な収益基盤を構築しています。まあ、今後の成長ポイントとしては海外からの開発需要の取り込みや電子カルテ普及に伴う医療ソフトウェア市場の拡大が挙げられます。さらに新規分野として展開する医療人材プラットフォームや保険会社向けの AI エンジンの提供など、既存事業とのシナジーを生かした新たな収益源の開拓にも期待が高まっています。業績面では高い利益率を維持しながら着実な成長を続けており、今後も安定的な業績拡大が見込まれます。IT 技術と医療分野の知見を融合させた独自のポジションを確立し、持続的な成長が期待できるユビコムホールディングスは、じっくりと中長期投資で応援したい相場の福の神のこの企業の注目銘柄になります。
今日は証券コード3937東証プライム上場、ユビコムホールディングス代表取締役社長の青木雅之さんにお越しいただきました。青木さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。
藤本さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。